サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、洋平さん、こんにちは。です、
どうもこんにちは。
今日はですね、お互いですね、なんていうんですかね、花粉なのか、まあもしかしたら東シナ海の方から飛んできた粉のせいなのかわからないんですけどちょっと声がですね、
そうですね、
お互いちょっとですね来てますね。
いや、私も、なんかもう声がですね、もう花粉症のせいもあって、もうなんかくしゃみとかしてると、だんだんこう喉が痛くなってきてみたいなんでですね、なんかあんま調子が良くないんで、普段とちょっと違う声、
そうですね、
阿部さんもなんか若干声が違いますよね。
声が違う。でもお客さんからも花粉じゃないのって言われるんですけど、まだ今のところ僕は認めてません。このままいきます。
なるほど、
はい、
このまま目は痒くない、
痒くないから大丈夫だ。
あ、じゃあ大丈夫です、はい、僕なんてやっぱりもう目も痒いし、もうくしゃみ止まらないし、もうなんかそんな感じで大変ですけれども、なんかあれですね、もうこの1ヶ月間は毎年もう苦しい1ヶ月間ということで、
頑張りましょう。
はい、私も病院に行って、なんとか、
お互い有給休暇ってないもんね。
そうですね、まあ仕事にならなくなっちゃどうしようもないんで、
まあ早めに、また仕事ですね、
そうですね、早めに病院に行って、できる限りの対策してます。
そうですね。ということで、嫁さん、
はい、
またあれですね、あの 3.11 が過ぎました。
そうですね、3回目の 3.11 でしたね。
そうですね、
阿部さんは今年の3月11日は何をされてましたか。
もうあれですよ、ほら消防団も対談したしね、
はい、
でもあの時間になった時にはですね、お店でですね、お客さんと一緒に一応黙祷しましたよ。
あ
のラジオ聞いてました、あの政府主催の、
式典のですね、
聞いてました、
そうですか、いや私はあの毎月11日は、あの所属している自民党の青年局では、あの被災地に行くチームイレブンという活動をやってるんですけれども、まあ、3月だけはあの各被災地においても、それぞれの地域でこう慰霊祭というか、
やってますもんね、
追悼式をやってらっしゃるので、まあ、それにですね、我々中央の人間が押しかけていってもかえって迷惑になっちゃうっていうこともあって、
そうですね、
まあ、我々としては、あ、今回はそのチームイレブンは毎月、毎年3月はお休みをさせていただいて、それぞれの地域の式典、そして私の場合にはその国立劇場で行われた政府主催の追悼式に、あの参列をさせていただくっていうことでお邪魔をさせていただきましたけれども、まあ、今回も本当に岩手、宮城、福島、まあ、それぞれの遺族の代表の方々のご挨拶なんかを聞かせていただいて、まあ、本当にですね、改めてあの3年前の出来事っていうのを思い出すと同時にですね、まあ、一刻も早い復旧復興ってものをしっかりとやっていかなきゃいけないなっていうことを大変強く思いました。また、今回毎年そうですけれども、この政府主催の追悼式には、まあ、天皇皇后両陛下にご臨席をいただいてるんですけれども、天皇皇后両陛下がですね、本当に何度も何度もこう皆さんに、会釈をしていらっしゃる姿、挨拶をしていらっしゃる姿っていうのを見たときに、やっぱり本当に被災地のこと、被災者の皆さんのことをですね、大変強く思って、今回の追悼式にもご出席いただいてるんだなっていうことをですね、改めて感動しましたし、まあ、その思いが被災者の皆さんにも伝わったんじゃないのかななんていうことを思わせられるですね、まあ、そんな追悼式だったと思います。ちなみに3年前は阿部さんは消防団の、
そうです、僕は分団長を拝命しておりましたので、震度5以上あの時は自動的にですね、自分の団を立ち上げろというマニュアルがありまして、でもまさかね、そんなマニュアルが自分の身に降り注ぐなんていうのは考えてもいなかったから、でも大至急あれですね、仲間を集めて小平市内を回って、被災状況を確認しろということで、無線機と消防車を駆使しまして、倒壊した壁とかですね、人が挟まってないか閉じ込められてないかとか一つ一つ確認して、それであと地域の方が本当にね、率先してそれを手伝ってくれたりしたのがね、すごい印象に残ってますね。
ああ、なるほど、
ここはもう大丈夫だよなんて言って、他行ってくれなんて言ってね、
いや、ありがたいですよね、いや、やっぱりそういうその地域の声かけがあると、結局、まあ、消防団、まあ、それぞれの地域にあって、まあ、もちろんその上には、まあ、職業として消防をやってらっしゃる消防士の皆さんがいらっしゃってっていう形ですけれども、 この小平市約18万の人口で、消防団は9個分団。
そうです。
まあ、他の市にも例えば西東京は12個分団とか、まあ、いろいろとそれぞれこう分団があるけれども、でもやっぱり受け持ってるその地域を回るだけでもやっぱりなかなか大変だって、あったりとかするので、まあ、そういう意味でもやっぱりその地域の声かけがあるかないかっていうのは本当に大切なことですよね。私はあれですよ、3年前はあの地元をやっぱりあの車で走っていて、でそうしたらもう車が運転できないぐらいの揺れで、
揺れましたよね、
あれあれおかしいおかしいなんて言ってて、で車止めて外出てみたら、もう電信柱がワンワン揺れてて、
そうですね、
もう大わこんな大きな地震初めてだなんて思いながら、
西武バスがこんな揺れてたよ、こんなんなって、
あ、そうですよね、大変でしたけれども、で地震が収まった後に慌ててカーラジオをつけて、でそうしたら東北沖だっていう話で、東京でこれだけ揺れるんだからこれ大変なことだなと思いながら、急いでその事務所に帰ったのを今でも覚えています。で私もまあ自分だけでも回ろうと思って、自分の地元をこう車で回ったりしながら被害状況がないかとかっていうのを確認したりとかっていうのもありましたけれども、さっきの安倍さんのその地域の絆の話じゃないですけれども、あのあとその被災地でもう物が足りないとかね、やっぱりそういうお話を聞かせていただいて、仲間から、現地にの仲間から聞かせてもらって、何かしなきゃいけないっていうことで、まあ、物資を必死にかき集めた時に、本当に地域の皆さんが、これ持ってけ、あれ持ってけとかね、あの時ほら水がないとか、
そうですね、
結構いろいろあったじゃないですか、ね、コンビニとかでも、まあでもそんな中でも、ご自身が持ってる水の中で、これだけだったら持ってってもいいよっていう感じでね、いろいろとこうやっていただいたりとか、結構皆さんのそういう温かい気持ち、またあの自分たちも何かできることがないだろうかっていう、まあ、やっぱりそういう気持ちにすごくこう勇気づけられたというか、ありがたかったかというか、やっぱり日本人ってすごいなっていうのをね、すごく思ったような、まあそういう経験もありますよね。まあですからそういう意味では、今回のその 3.11 のこの3年っていうのをきっかけにして、実は一番恐れているのが、この3年っていう節目に際して、マスコミもこうものすごくこう報道が多かったじゃないですか。ただやっぱり大切なことは、あのやっぱり継続的にやっぱり被災地の状況をしっかりと、あの報道してもらうっていうことがすごく大切で、いまだに被災地ではその復旧復興のために一生懸命頑張り、また福島なんかではふるさとに帰りたくても帰れない人たちがたくさんいて、まあ、もちろん我々も一生懸命やらなければいけないし、いろいろとお叱りを受けなきゃいけないこともたくさんあるんだけれども、同時にやっぱりそういう被災地の今の状況っていうものを、やっぱりあの継続的にしっかりと知らせてくれるっていうことがすごく大切なのかなっていうことを ね、やっぱりすごく感じたりとかするんですよね。
岩屋さんとかその自民党の、ね、だけじゃないけど、いろんな地域の政治家の方がこう発信はしてるんですよね。でもそれをちゃんと報道が取り上げてくれないと、またねしてほしいよね、そういうふうにね。
そうですね、ですから、まあ、そういう意味ではあのこの3年っていうものをきっかけにして、あの一つの節目にするんじゃなくて、あのこれから新たにこうあの復旧復興に向かって前に進んでいくっていう意味での、その3年目にしていかなきゃいけないなっていうことをすごく思っていたりとかするので、ぜひ私もその毎月毎月あのその東日本大震災の被災地であったりとか、またそれに関連するようなところにいろいろとお伺いをして、いろんな皆さんからのお話っていうのを聞かせていただいた内容っていうのを、またこの FM 西東京でもご紹介をさせていただきたいと思ってますけれども、ぜひ皆さんもそういう被災地の声っていうものにですね、あの耳を傾けていただいて、まだまだあの道半ばのこの東日本大震災からの復旧復興をしっかりと前へと進めていくことができるように、ぜひ日本人みんなでさらなる力を合わせて頑張っていきたいですよね。
続いて岩井さん、
はい、
実はですね、先月はあのオリンピックの話をたくさんしたんですけれども、皆さんの耳に届いた時にはオリンピックが終わっていたという状況でございました。
そうですね、まあ、本来であればね、できればこう生放送でこの放送もお届けできればいいんですけれども、まあ、どうしても 都合上録音での放送、はい、ということになりまして、はい、若干の時差が、まあ、ちょうどそこにはまってしまったということで、はい、
ご了承願いたいなと思いますね。
ね、本当にもう手作りでね、
そうです
作ってますからね、
はい、もう地元の仲間もどうやって撮ってんのって聞かれるんですけど、
はい、
脚本もなんもないんだよって、
そうです、ね、
今日やろうぜっていう感じで、はい、
そうですね、
はい、
このスタジオも実際には人のお家を借りて
です、ね、はい、
やってるような状況ですからね、はい、
でもそんな感じでオリンピックが終わって、
そうですね、
パラリンピックも終わってしまいました。
そうですね、はい、でも本当に日本人選手の活躍、オリンピックもパラリンピックも、
はい、パラリンピックもすごかったですよ ね、
そう、いやね、うん、ですからね、うん、私思うんですけれども、やっぱりパラリンピックになると、一気にこうテレビとかでの取り上げも
露出が減
っちゃうんですよ、ね、
うん、
ですけどね、やっぱりそのオリンピックもパラリンピックも、やっぱりできる限り大勢の方々に見てもらいたいなと思いますし、そのパラリンピックの選手たちの活躍っていうものも、
はい、
もう少しこうテレビとかで、取り上げてもらえると本当にありがたいなっていうこと
は、ドキュメンタリー的にはすごく興味深い内容になると思いますけどね。
そうですね、またいろんな人たちに、まあ、勇気を与えるっていう意味においても、そうそう、はい、感動を与えるっていう意味においても、もちろんオリンピックの選手たちからもそうですけれども、またパラリンピックの皆さんからも、
はい、
私自身もすごく拝見をしていて、いろんな勇気をもらって、元気をもらってっていう、そんな素晴らしいそういう競技を見せてもらいましたから、
ね、
ぜひね、そういうことはすごく思いますよね。
もう次の課題ですよね、その辺はね。
そうですね、
大きく大きく取り上げてくれと。
そうですね、
パラリンピックも。
そうです、そうです、
はい、っていう感じなんですけど、オリンピックパラリンピック終わっても、
はい、
ソチの、まあ、そばの、ね、クリミア半島とかウクライナとか、
はい、
もう毎日毎日すごいニュースに取り上げられてて、
はい、
さながらなんていうんですかね、こう昔の冷戦のようななんか西側と東側対決みたいなに近いような、いつもロシアとアメリカがやり合っちゃうみたいな、こうニュースになっちゃってる感じがして、
はい、
どうなっちゃってるんだろうこれは、ヨヘさんって感じなんですけど。
あ、そうですよね、まあ、もともとウクライナっていう国はもともとソ連邦の一つだったわけですよね、
はい、
でそれが、まあ、ソ連が崩壊をして、まあ、ウクライナが、まあ、独立をする形になったわけですけれども、はい、なかなかこうウクライナっていうのはこういろんな意味でこうがんじがらめっていうのかな、こうこんがらがってる部分っていうのがあって、はい、で一つはウクライナの国ってその国の中でもなんていうのかな、その人口の構成というかを見てみると、実は一番西側はもともとポーランドの国だったものが、はいはい、削り取られて、そのウクライナに編入されてソ連の一部になっていましたっていう、はい、そういうこともあって、実はそのウクライナでも西の方っていうのは、ロシア語を喋ることができない、そういう人たちがいたりとか、はい、やっぱりその旧ソ連だったり、ロシアだったりに対してのそのいわゆるなんていうのかな、感情的にもあんまりいい感情を持ってない人たちがたくさんいる一方で、東側とか特にクリミア半島の方は、
はい、
そのロシア語を喋れる人たちがたくさんいて、で、なんていうのかな、ロシアに対しても大変こういい感情を持っている人たちが多いっていうところで、実はこうウクライナっていう国の中でもそういう歴史的な背景もあって、こう西側の人、西側の方に住んでる旧ポーランドの人たちっていうのは、私たちはできれば EU に入りたいとか、こうそっち側と連携を取ってやりたいみたいな形の人たちが多くて、逆に東側とかクリミア半島側の人っていうのは、そのロシアと一緒にやっていきたいっていう人たちが多いっていう、まあそういうところでいろいろと国としても一つの統一した国としての見解っていうものが出てこない、でそれがこう非常にその政治的にもその大統領を選んだりとかするときに、まあいろいろとこうなんていうのかな、政治的な大きなこう戦いになってるっていう、まあそういうのもありますよね。
はいはいはいはい、
でプラスやっぱりそのウクライナってすごく重要なポイントを占めてる国で、まあ資源の面であったりとか、はい、また同時に安全保障面ですよね。はい、そのソ連邦が崩壊をする過程で旧ソ連が持っていた、はい、その安全保障上のさまざまなそういう武器とかっていうものを一体どうするのかっていうところで、実はウクライナが それで自分たちが引き取ったというか、うん、いう部分があったりとかっていうこともあって、うん、まあ、そういうさまざまなあの意味、
うん、
またあのあそこにはあの黒海艦隊っていう、はいはい、これロシアの大変重要な艦隊なんですけれども、それの母港であるあのセバストーポリっていう港があって、はい、でそれがまさにちょうどクリミア半島のところにあって、はい、それの使用権っていうものを、うん、まあ、ロシアは設定をして扱ってるわけだけれども、うん、はいはい、まあ、そういう意味ではロシアにとっても、まあ、非常にこう黒海から地中海の方にこう出ていく、うん、
はい、
でその資源の流れとかをこうコントロールしていく上においても、うん、まあ、非常に重要とかですね、はい、まあ、そういういろんなこと要素が重なっているところに、その先ほど話をしたような、
はい、
その西側 の、 あの旧ポーランドの国の人たちのところと、
はい、
東側 の、 そのロシアの人たちのところでこう、うん、出てきているその民族間の対立というか、
うん、
国内のそういう対立とそういうさまざまな外的な要因とかっていうのが、うん、まあ、重なり合って、はい、まあ、非常に大きな、まあ、こういうごたごたにつながっているというようなことだと思います。う、まあ、そういう意味では、うん、本当にあのこの問題っていうのは大変な問題なんだけれども、はい、あのぜひあの平和的な解決っていうものをしてもらいたいと思うし、はい、やはりそのウクライナというですね、国の皆さんが、まあ、しっかりとですね、その国をどういうふうにしていくことを考えていくのかっていうところが、まあ、本当に一番大切なことだと思うので、
うん、
やってもらいたいと思います、うん、なんか外からの政治的な圧力とか、なんかそういうことでですね、こう国がこう分裂してしまうような形ではなくて、うん、やはりあの一つの国の将来っていうものをですね、国民みんなでちゃんと作り上げていけることができるようなですね、うん、まあ、そういう体制を作っていくべきだっていうところがですね、うん、まあ、日本の国としての、まあ、基本的な立場だと私は思ってはいるんですけれども、まあ、非常にですね、そういう意味では今回のこのウクライナの情勢っていうのをどういうふうに捉えるのか、
はい、
またこれからどういうふうに推移をしていくのかっていうのは、あの世界のこれからの情勢趨勢を占う意味においても、まあ、極めて、まあ、重要な観点になっていくと思っているので、まあ、ぜひそこのところっていうのは、まあ、注視をしていくと同時に、
はい、
まあ、私たちとしてはあくまでもその平和的な解決によって、この問題っていうものが、まあ、収束をしていくことをですね、うん、とにかくしっかりと目指していくっていうことが大変重要な事柄だと思います、はい、
そして与平さん、
はい、
先月のことになりますが、
はい、
また竹島の日が来ました。
そうですね、はい、毎年2月22日は、はい、竹島の日っていうことで、
はい、
島根県が、主催をするその式典が松江でありまして、はい、で昨年に引き続いて、今年も私もお邪魔をさせていただいて、はい、あの実際に、式典に参加をしてですね、うん、島根県の皆さんのいろいろな、まあ、そういうあの要望を、
はい、
お伺いをさせていただいたり、うん、またあの交流会っていうのがありまして、実際にその竹島の日に向けてまたあの竹島のさまざまなですねに関する活動をしている皆さんとまたあの私たちと の、 その交流する会なんかにもお伺いをして、
うん、
まあ、いろいろと話を聞かせていただいたりなんかしてまいりました、
はい
はい、
そしてあの実際でもどうなんですか、こうその竹島返せ返せってい う、 こういう話で、
はい、
韓国はあのそれは日本が捏造してるぞ捏造してるぞとかっていう、そういうなんかそのなんていうのかな、ボールの投げ合いが全然キャッチボールになってないっていう、こういうイライラっていう感じがすごくするんですけれども、はい、実際のところは
そうですね、うん、まあ、あの非常にですね、あのこれは難しい問題でもあって、はい、まあ、一つはやっぱりもちろん日本の国としても、うん、しっかりと竹島っていうのは、あの国際法的に見てもまた歴史的に見てもですね、うん、これは日本固有の領土であるっていうことで、はい、主張をしているわけだけれども、うん、まあ、あのなかなかですね、うん、それはあの相手からすれば、まあ、受け入れられないっていうことの中で、うん、
はい、
まあ、今国の政府としても、まあ、様々なこう言語にですね、私たち日本の国の主張っていうものを訳して、
はい、
まあ、できる限り多くの人たちにそういう歴史的な経緯であったりとかっていうものを、また日本の立場っていうものを知ってもらえるような、まあ、そういう国を挙げての取り組みっていうものもやってたりとかするんですけれども、はい、まあ、なかなかそれがうまくいかない部分もあり、
はい、
また同時にその日本じゃ世界の 要するに司法制度、あの国際司法裁判所っていうのはあくまでもその例えば竹島に関して言えば、
はい、
日本が提訴をしたらそれに引きずられて韓国も必ず入ってこなきゃいけないっていうような、うん、そういう制度ではなくて、
うん、はい、
お互いに裁判でじゃあ争いますっていう意思表明がされない限りにおいては、はい、その裁判というものが成立をしないっていう、うん、そういう制度になっているので、はいはい、なんか国際司法裁判所っていうと、どうもその日本の国の司法制度、裁判制度と同じようなものなの、
はい、
ね、のように思われがちなんだけれども、ね、うん、まあ、当然日本の国の裁判であれば、
はい、
ある一人が訴えれば、はい、当然あの相手方も出てきて裁判で争うっていう形になるんだけれども、はい、まあ、国際司法裁判所っていうのはそういう組織ではないので、うん、まあ、そういうところでですね、まあ、非常にあの対応を遅れをしているっていう部分はあるんだけれども、うん、まあ、国の方としては、
はい、
まあ、その日本の単独提訴っていうものも辞さず、
うん、
で実際にそれが要は効果を発揮するようなものではないかもしれないけれども、うん、日本の国の立場を、まあ、世界に明らかにするっていう意味においては、はい、うん、まあ、それの単独提訴も辞さずっていうことで、うん、あのいろいろと準備をしている部分もあったりしますし、うん、実際それに対して、いろんなあのなんていうのかな、韓国の皆さんからの反応もあるのも事実ですよね、
はい、うん、
まあ、ただあのいずれにしても、はい、あのやっぱり日本の国としては、うん、武力を使ってこれをどうにかしようとかね、うん、やっぱりそういう選択っていうのはなかなか考えられないわけで、
うん、
はい、やはりそのしっかりと日本の国の立場、
はい、
またそういうものをしっかりと国際社会の中に言っていって、ぜひね、国際司法裁判所とかそういう互いに、うん、あのフェアな土俵で、
うん、
じゃあこれをどういうふうに解決をしたらいいのかっていうのを、うん、になんとか持ち込むことができればっていうことで、
うん、
はい、まあ、今一生懸命やってるわけですけれども、まあ、なかなかねそれが難しいっていう部分があります、
うん、あとあれじゃないですかね、こう国内をもうちょっとこうなんていうのかな、もっと盛り上げていくっていうとあれですけど、もっと啓蒙、まあ、してるんでしょうけど、こう届かないっていうのかな、こう教育とか特にこう子供のうちからとかね、そういうのも大事なんじゃないのかなって、こう地図を見せるとか。
そうですね、あの今度の教科書 の、あの検定から、
はい、
あの検定というか教科書作りのところから、実はその竹島をはじめとした領土に関する記述っていうのが、あの大幅に変わることが決まりました、
はい、
で、まあ、これまでっていうのは、まあ、なかなかそういうことに関しては教科書でも記述しないっていう形だったのが、そういう問題がありますよっていうところまでなんとか、まあ、こぎつけてきたわけだけれども、今度はなんで日本がそういう主張をしているのか、我が国は竹島の問題も含め、はい、また北方領土もそうなんですけれども、はいはい、要するに歴史的な経緯の中で、どういう根拠を持って我が国はこれを我が国固有の領土だと言っているのかどうか、まあ、そういうことも含めてですね、しっかりと子どもたちにその経緯も含めて教えるっていうような形に、これからあの教科書が変わるような形になってきます。でやっぱり海外とかに行って、日本人の場合は向こうの韓国の人たちは、そういうことを学校教育で向こうの立場っていうのを教えられてるわけですよ、はい、一方で我々日本人はそういうことを子どもの頃に教わったことがないので、
ちょっと弱いよねそこがね、
議論をしても、
はい、
なかなかそれに対して反論をすることができないっていう中で、決して、争いを好むわけでも何でもなく、
ね、
ただ自分たちの国っていうのがどういう考え方に基づいて、竹島が自分たちの国のものだというふうに主張をしているのか、そしてそれを客観的に裏付けるものっていうのが一体どこにあるのか、まあ、そういうことをやはり、日本人である以上、やはり基本的な話として、まあ、しっかりと認識をしていかなきゃいけないんじゃないかっていうことで、実はそういう教科書 の、 書いてる中身も変えます、
はい、
でその中で日本の国として の、 その歴史的な経緯、まあ、あくまで事実に基づいたものを、
はい、
まあ、しっかりと我々は、まあ、子どもたちに教えていこうっていうことをですね、まあ、これからやっていく形に変わります、であと実は私の仲間 の、 その地方議員さん、
はい、
なんかとも今協力をして今一生懸命取り組んでいるのが、昔小学校とか中学校とかに日本の国の地図って貼ってありました？
貼ってありました、
で実はこの日本の国の地図っていうのが貼ってない学校っていうのは今どんどん増えてる。で貼ってあったとしても例えば沖縄とか、また小笠原とかっていうそういうところがこう 切り張りされたような形で、はいはい、なってたりとか、
そうですね、
ね、
う
ん、するそういう地図が貼られたりすることが多いんだけれども、はい、うん、そうじゃなくて、うん、特にその発達段階と言われる段階っていうのは、うん、どちらかというと頭で考えるよりもこう目で見たこうビジュアルで の, そのイメージっていうのが非常に強く残るとかっていうのもあって、ね、うん、あの日本の国 の, その切り張りがされていない、うん、あの地図っていうものをぜひ子どもたちにあの見せていこうっていう活動をしています、はい、でそこには当然日本列島、うん、北方領土、竹島、尖閣、はい、沖縄、うん、小笠原、うん、まあ、こういうところも全部あって、実際には日本の国っていうのがそうしたさまざまな離島も含めて、はい、どういう国の形をしているのか、うん、で実は日本の国 の, その海とかも含めてね、やっぱりそういうものの大きさっていうものをこう視覚的にしっかりと分かるような、うん、そういう正しいこう日本地図っていうものを子どもたちに教えていこうっていう活動を今展開をしています。
すご
いですね、いいですね、うん、そうですね、でおかげさまで、あの各地方の皆さんの活躍で、結構すでにいろんなところでこれからそういうものを、あの各学校に配布をして、子どもたちに、まあ、そういう正しい日本の姿っていうものをきちんと教えていきましょうっていうような、うん、あの取り組みっていうのが今進んでいるところなんですけれども、はい、まあ、こういう取り組みとかもしっかりと通じることによって、まあ、日本の国の、なんていうのかな、姿とか、まあ、そういうものをですね、うん、まあ、子どもたちにも教えていくっていうことがやっぱりこの領土領海の問題だけに限らずですね、うん、やっぱり日本人のアイデンティティっていう部分も含めて、ね、まあ、大変重要な問題になってくるし、うん、また一方で実はこう日本全体の形の地図にすると、うん、当然のごとく、うん、例えば朝鮮半島であったりとか、はいはい、あと中国大陸であったりとか、実はそういうところも地図に入ってくるんですね、うん、でそうするとアジアっていうところ、特に東アジアの中で、うん、日本っていう国がどういうところにこう位置しているのかっていうことも含めて、うん、まあ、非常にですね、まあ、子どもたちにも分かりやすく、うん、あの伝えることになっていくと思うので、はい、まあ、そういう意味では日本の国の形をしっかりと教える、うん、またその東アジアの中で日本っていう国があの地政学的に、はい、まあ、どういうところに位置をしているのかっていうことも含めて、うん、はい、まあ、子どもたちに発達段階の時にしっかりと見てもらおうっていうことで、うん、まあ、活動をしているような状況 で、
うん、いいですね、頭の中にこう浮かぶよね、ちゃんとね、子どものうちからね、
そうですね、うん、本当はね、うん、マスコミで流す天気予報とか、
う
ん、
あ、そうだ
よね、そう、ああいうのももう少しこうしっかりと ね、
うん、どうしようね、
やってもらえるといいなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、残念ながらなかなかそこまでは、はい、至ってないところなんだけれども、はい、まあ、もちろん国としてもいろんな取り組みをやらなければならないけれども、うん、特に例えば学校教育なんかは国だけではなくて各地方自治体がの教育委員会にお願いをして、はい、まあ、いろいろとそういう取り組みをやっていかなきゃいけないっていう観点で、はい、今全国の若い人たちで一生懸命協力をし上がって頑張って取り組んでいます、
はい、どうも今月も陽平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今度ね、息子に言う、教室にちゃんと地図が貼られてるか見とけって言っとく。
そうですね、うん、貼られるように頑張りたいと思います。
はい、皆さんにこの声が届く頃にはですね、そろそろ花見のシーズンになりますね。みんなもいい桜を見て、また、来月この放送を聞いてください。よろしくお願いします。